今日から3月、今日からじゃないですけどね、今日は3月最初の日曜日ですけれども、今日も人生を生き抜く神の知恵、テモシー・ケラーの書きました神の知恵についてのこの5本をですね、テキストにしてお話をしていきたいと思いますが、今日のテーマは神の秩序というテーマであります。秩序って手話でどうやるんですか。秩序、秩序、秩序、大丈夫ですか。はい、段取りみたいな感じですかね。はい、今日から3回にわたってこの神の秩序というテーマでお話をすることになるんですけれども、この本でいきますと2月25日から3月2日までがこの神の秩序に気づくというテーマでお話されております。そして3月3日から、今日からですけれども3月12日までが乱された神の秩序、そして3月13日から23日までが隠された神の秩序というふうになっています。で、いずれも神の秩序について語っているんですけれども、最初のところは箴言が、旧約聖書の箴言をもとにして、神の秩序とはこういうものであると、神の秩序は確かに今存在しているんだということを語っています。で、2番目のこの乱された神の秩序というのは旧約聖書のやはりコヘレトの言葉っていう書物がありますけれども、それをコヘレトの言葉をもとにしてこの神の秩序は今混乱している、壊されているっていうお話です。そして13日から23日3回目のところは今度はこの神の秩序は隠されている、そういう視点で今度は旧約聖書の呼ぶ記を土台に語られています。で、この本は主に箴言が元になっているんですけれども、旧約聖書におけるこのいわゆる知恵文学といわれるものはこの箴言、そしてコヘレトの言葉、そして呼ぶ記、さらに詩編の一部も知恵文学と言えるんですけれども、この神の秩序というテーマを扱うのに箴言とコヘレトの言葉と呼ぶ記と、この3つの書物から語っているんですね。で、なので、私は今日この神の秩序に気づくということでお話をしますけど、来週はこの乱された神の秩序です、再来週は隠された神の秩序ということでお話しするんですけど、この3つはですね、違う話のようですけれども実は補い合ってるんですね。神の秩序ということをこの3つの違った側面から考えているわけです。なので今日と来週と再来週は必ず私の話を聞いてください。今日礼拝に来れなくてもうちの教会はちゃんとホームページにやフェイスブックに私の話は上がりますので、見ていただきたい。なぜかというとですね、このどれか一つだけ聞くと神の秩序という非常に大きなテーマについて、誤解してしまう可能性があるんですね。一つのものの見方しかできなくなってしまう。で、聖書っていうのは一つの真理を立体的に説明してるんですね。で、私たち人間はの知識は限られてます、知恵は限られてますから、神の知恵を完全に理解することはできません。例えば目の見えない人が、象の説明をするときに、鼻を触った人はこの生き物は長い鼻の生き物だと言い、あるいはお尻を触った人はこの生き物は大きなお尻をしていると言い、あるいは耳を触った人はこの生き物は耳の大きな生き物だと言うでしょう。でも見える人はそれを遠くから見ればこういう生き物だっていうことは分かるわけですけども、私たちはまさにその目の見えない人と同じように神の真理を全部をですね、全貌を把握できる力がないんですね。で、神様はそういう私たちに対して大切な真理をいくつかの角度から説明してくださるわけです。その一番最たるものは福音書なんですね。福音書っていうのはイエス様の誕生から 復活までを描いてますけども、4つありますよね。なぜ4つあるかと。でそれぞれの福音書が特徴を持って語ってますね、イエス様について。でも同じイエス様について語っているけれども、その4人の人の違う見方で語ってくれているので、私たちはその4つの福音書を読むときにイエス・キリストの姿が、おぼろげながら、見えてくるわけですよね。ということで、この神の秩序という非常に重要なテーマですけれども、今日と来週と再来週と、3回にわたってお話をしていこうと思います。でまずこの本では2月25日に語られていることなんですけれども、前提というテーマになってますが、この日語られているのは神の秩序はこの被造世界に織り込まれているという話です。で箴言の3章の19節が引用されてますけれども、神の知恵によって地のもといは据えられ、神の英知によって天は設けられた。でこの世界は創造主なる神の知恵とそして言葉によって創造されました。偶然できたものではありません。ゆえにこの世界にはその神様の知恵が満ちているわけですよね。それは今までも見てきたところですけれども、神の知恵が満ちているということは神の秩序もそこにあるということです。で科学は、全てじゃありませんけれども、この世界は偶然できたと言っています。全ての生き物そして人間までも偶然に存在した。でも偶然に存在したんだったらどうしてそこに秩序があるかということは実は説明できないんですね。誰かがデザインを持って意図を持って作ったから、この世界には秩序が存在するんです。ルールが存在する、目に見えない不思議な法則があるということですね。で、じゃあどういうその秩序があるのか、どういうルールがあるのかということですけれども、それを全部もちろんここで説明することはできませんが、例えば、人間の体の中にルールがありますね。私たちの体は、とてもよくできています。何兆個もの細胞によって生きている間常に新しく生まれ変わって、そして私たちが自覚しなくても全てのものがうまく機能していくようにできている。でも、暴飲暴食を続けて自堕落の生活をしたら壊れてしまいます。1メーターぐらいの高さから飛び降りても大丈夫ですけど、10メーターの高さから落ちると潰れるようにできているんですね。これ当たり前のことじゃないんでしょう。神様はその私たちの体に特別な秩序を設けておられるので、これを与えられたものが管理しなきゃいけないんできてるんです。違いますか？やりたい放題のことをやっても人間の体がどうもならないんだったらみんな適当にやると思いますけども、これを長持ちさせる、あるいは病気になったり怪我をしないためにはこれを管理しなきゃいけない。そこには秩序があるからなんですね。あるいは、私たちのこの社会、もっと言うと人間関係っていうんですかね、人と人との関係はどうでしょうか。自分が好き放題なことをやり言いたいことを言ったらどうなるでしょうか。関係は当然壊れてしまう。家族であっても地域であってもあるいは教会であっても壊れてしまうんですね。自己中心的だったら壊れてしまう。なぜか、そこに秩序が存在するからです。逆に聖書が教えているように愛を用いて人との関係を築いていけば、そこに豊かな関係が存在し、互いに助け合ってそして安心して幸せに生きていくことができる。あるいはこの社会には道徳というか倫理というものがありますね。ルールが、最低限のルールみたいなものがある。そういうものを守ればこの社会は維持されるようにできているけれども、そうでなければ混乱するようになっている。例えばこういうようなことの中にもですね、この私たちが知ると知らざるとに関わらず神の秩序が存在しているということの説明になっていると思います。で、この日最後にのところでケラー先生がこう言ってるんですけども、人生における、神の秩序を見抜き人生をそれに合わせることこそ知恵の本質だと、2月25日の最後のところですね。 正確には人生におけるこの神聖な秩序を見抜き、人生をそれに合わせることは知恵の本質ですと書いてある。神様が埋め込んでくださっている、織り込んでくださっているこの知恵、まあ、これからねずっとこれその中身についてどんどん語られていくんですけども、私たちの体について心について関係について社会についてそれを見抜いてでそれに合わせていくということがまさに知恵であるということですね。で翌日26日には、まあ、報いというテーマで語られていくんですけれども、引用されているのは箴言の3章の1節と2節、16章の5節、21章の7節ですが、そのうちの2つだけ読みますと、3章の1節から2節に、我が子よ、私の教えを忘れるな、私の戒めを心に収めよ、そうすれば命の年月、生涯の日々は増し、生活が平和が与えられるであろう。21の7に、神に逆らう者は自分の暴力に引きずられていく、正義を行うことを拒んだからだと書いてある。で、私の教えっていうのは神様の教えのことですね。我が子よ、神様の教えに従えば命の年月、生涯の日々は増すと、まあ、要するに神の教えに従えば長生きしますと、あるいは平和が与えられます。で逆に神に逆らう者は暴力に引きずられていくということは、神に引きずられていく者は、まあ、さらに、混乱をして、今良くない結末を迎えることになるというような意味で、まあ、分かりやすく言うとこれは、まあ、因果応報とか完全懲悪っていうようなことでしょうかね。で確かに今ここに、まあ、箴言が強調しているように、この世界には当然の報いの原則があるんですね。でこのそのことをですね、この日ケラー先生は車に例えてますね。その車もマニュアルに、オーナーズマニュアルって書いてますけど、マニュアルに従って正しく取り扱えばとても便利な乗り物で、いろいろ役に立つけれども、むちゃくちゃに扱えば当然壊れてしまう、あるいは事故を起こしてしまう、良くないことになってしまう。でそれは私たちの一人一人の生活においても言えることだと言ってるわけですね。それで皆さんに今日謝らないといけないんですけども、実はこの26日の本文の一番最後の民数記32-23、天ガラテア6-7-3章っていうこの後にですね、ここに書いてあるこの文章が抜けてました。なぜ抜けたのか私には分からないんですけど、最初に翻訳してくださった時にはあったはずの文章なんですが、私何回も何回もこう見直してるんですけども、今回この説教を準備している時に、見つけたんです。あれここが抜けてると思って、でまあ、書いてくださっても結構ですが、いずれちゃんと整合表を皆さんに渡しますけども、でどういう文章が抜けてるかって、これ、ね、一番重要なところが抜けてたんですよ。実はこの日の教えの中で本当にごめんなさい。で何て書いてあるかというと、神の言葉に背く行為は私たちが創造された目的に反するので、私たち自身に害を与えることになります。正しく生きることは私たちの創造の目的を尊重することであり、繁栄へと導かれます。2月27日って書いてある、まあ、つまりこれがその、まあ、因果応報というか当然の報いということですよね。神の言葉に背くということは、この世界は神の知恵によって作られているわけですから、その神様の言葉に背けば当然それは良くない結果、自分自身に害を与えることにもなる。しかし逆に正しく生きること、神の言葉に従って生きることは神の創造の目的を尊重することだから、まあ、まさに神の秩序を尊重することなので良い結果になるはずですというふうに書いてあるんですね。それはもう大原則です。これは大原則。ただですね、大原則なんですが、もともとそういうふうに作られたんだけれども、 でもそれが壊れちゃってるんですね。壊したのは誰かというと私たち人間なわけです。もう聖書の一番最初のところに壊した話が書いてありますよね。エデンの園で、神様が食べてはならないという木の実を食べた、ここにその人間世界の不幸が始まるわけですけれども、結局神の秩序に反してしまった結果どういうことを借り入れているかというと、霊的な空虚感、全ての人の心にあるこの虚しさですね、それから不安、将来の不安であるとか様々なことに対する不安、それから自己喪失、自分自身を失っていく、アイデンティティを失っていくということ、国家や階級や人種あるいは民族間の争い、戦争、闘争、さらには自然破壊というようなですね、なぜこういうことが起こっているかというと神の秩序に反してしまった結果、まさに当然の報いなんですね。で、人間のその文明や科学が進んでいけばこういうものは改善されるという人があるいはいるかもしれませんが、むしろそれは改善されるどころか悪化してますよね。ひどくなっている。混乱はこの社会の混乱ね、世界の混乱はどんどんひどくなる一方ですよね。なぜかというとそれは神の秩序に反しているからです。神の秩序に反してまさに自己中心的にそれぞれが自分の利益を優先して生きているので混乱しているわけですね、しかしそういう中にあっても私たちはじゃあその神の秩序がもう全く失われて、そしてこの混乱した社会の中でもう絶望して生きていかなきゃいけないかというとそうではないっていう、ね、そうではないというのが聖書の教えなわけです。でこの16章の20節に何事にも目覚めている人は恵みを得る、主により頼むことが彼の幸い、彼の祝福であると言っているんですね。もし私たちがこの神の秩序に気づいてそして神に従っていくならば、その本来はね、つまり本来は私たちが受けることができるはずだった約束されていた祝福を部分的に受けることができる、回復されていくっていうことを言ってるんですね。ここでは霊的に精神的に人間関係においてあるいは社会的に、癒されていく、回復されていくっていうことが書いてあるんですけども、霊的に神を信じ神との関係が回復されれば当然私たちは霊的に、癒されていくんですね。人間の霊はこれを作りくださった神以外に満たすものはありませんから、神を信じることによって私たちの霊は満たされていく、そして、そこから人間の本当の充足は始まっていくわけですね。また精神的には福音を信じることによって私たちは正しい自己理解ができる、また人々を理解することができる、あるいは聖霊によって私たちの心が支配されるということによって精神的にも回復されていく、癒されるというかね、回復されていくわけです。また神を信じる人たちの群れ教会によって人間の関係も回復されていくし、また私たちとそれ以外の人たちの関係も本当の神の愛を知ることによって回復されていきますよね。また私たちは本当の意味で社会に自分の利益とか、ね、主義主張じゃなくて神の愛を実現するという意味で社会に仕えていくことができる。そういう意味でこの、混乱してしまった社会の中ですけれども、私たちはこの神の知恵によって、自分自身とそして人々とあるいは社会に、もう一度この神の秩序にある喜びというものをこう分かち与えていくことができるわけですね。ケラー先生この日の一番最後にちょっとドキッとすることを書いてるんですけども、救いは単に許しと天国へのチケットではありませんと書いてある。 まあ、教会ではイエス・キリストを信じる人は罪許されて神の子とされ、そして、まあ、天国行けますと、永遠の命が与えられますということを教えるわけですけれども、じゃあもう信じたらあとはもうどっか洞穴にでも隠れて、罪を犯さないようにしてじっとこうしてた方がいいんじゃないかと、ね、そう思ったら大間違いだと。信仰を持って救われたということはまさにこの神の秩序をね、創造の時にこの世界に与えられていたものを私たちから再建していくんだと、私たちからこの神の秩序をもう一度実現していく、そういう役目が与えられているということです。でそれは通りもなさずイエス・キリストがおっしゃった神の国という考え方と一致するんですね。イエス様は神の国は近づいたとおっしゃった、そして神の国はあなた方の中にあり、神の国を述べ伝え神の国を広げなさいと言われたんですよね。まさに神の国とは神の秩序なんですよ。そこがねピタッと合うんですね。だから神の秩序というのは神の国にしてもいいんですけど、まあ、でも旧約聖書なので神の秩序という言葉ですが、だから私たちは救われてまさにイエス様の弟子とされ神の子とされたことによって神の秩序を回復するっていう役割を与えられてるんですね。ものすごい壮大な話ですよ。これはこんな私でも神様の秩序を回復するために用いられるということです。小さくてもね。でレッサーは何とおっしゃいましたか。神の国はからし種のようなものだって言われたんですよね。もう小さいと。でもからし種の例えっていうのは何が重要かというとですね、小さくても命があるかどうかということなんですよ。からし種と胡椒の違いってそこにあるんですね。現物はほとんど変わらないです。胡椒の粒と、でも胡椒の粒は地面に植えても芽は出ないですよね、でもからし種は地面に植えると芽を出す。そこに何があるかというと命があるわけですよね。私たちが救われたのはまさに神の命を与えられて、そして私たちはそのキリストの香りを放ちながら神の秩序を、神の国を回復していく。私たちが成長していくときにそこにはやがて大きな木がとなって空の鳥が巣を作ることになるとイエス様は言ってくださった。だから私たちがこの信仰を生かしていくということの中にね、この神の秩序の回復がある、まさにこの祝福があるということですね。で28日の話はちょっとね分かりにくかったなと思います。これは、はい、複数のレベルという話なんですけども、引用されているのは10章の3節4節ですが、主は従う人を飢えさせることはない、逆らう者の欲望は退けられる、手のひらに欺きがあれば貧乏になる、勤勉な人の手は富をもたらすと。手のひらに欺きがあれば貧乏になると書いてありますけど、欺いて金持ちになっている人いくらでもいますよね。違いますかね、間違ったことをやって、金を稼いでる人はいくらでもいる。だからじゃあこの箴言に書いてるのはおかしいじゃないかと、ね、嘘じゃないかと、そう、まあ、私たち思うかもしれませんけれども、ね、良い行動をすれば必ず良い結果になる、正しく一生懸命生きていれば必ず豊かになって、いいことがいっぱい起こるかというとそうでもない。悪いことばっかりやってれば最後はもうとんでもない死に方をするかというと、まあ、意外にそうでもなかったりするんですね、だからその神の秩序は確かにここに存在はしてるけれども実際はそれとは違うじゃないですかと、多分皆さんそう言われると思うんですね、でそれはケーラー先生も分かってることなんですけども、それに対してまあ、ケーラー先生の大好きなデレック・キドナーの説明を引用していて、良い行動は良い結果になり悪い行動は悪い結果になるということは4つのレベルにおいては真理だと言ってるんですね。4つのレベルにおいては真理ですと。どういうことかというと、まず論理的なレベルにおいてそれは正しい。これは先ほども言いましたけれども、身勝手な生活をしていれば体や関係や心は壊れていくでしょうと、それは確かなことですよね。だからそういう意味においてこれは真理だ。 あるいは摂理的なレベルっていうのは、これはいかにも聖書的な考え方ですけれども、この創世記のヨセフの話のように、散々悪いことは起こってるかもしれないけども、最後の最後は神様の摂理によって、それが良い結果に至ると、ローマ書の8章28節のように。だから背後には神様がいらっしゃるわけだから、目の前に起こっていることは確かに良くないことに思い浮かるかもしれないけれども、必ず神様の思いがそこで達成されれば、私たちの良い行動は必ず良い結果につながるはずだと。あるいは霊的なレベルにおいては、良い行動は良い結果になっている。まあこれは当然ですよね。イエス・キリストを信じるという良い行動を取ったことによって、私たちは義と認められ、神の子とされ永遠の命が与えられている。目には見えませんけれども、霊的な意味においては豊かな良い結果を結んでいる。で、永遠というスパンで考えたら、この考え方は正しい。なぜかというと、終末の最後の審判においては神様は、全ての私たちの考えや行動を神の正義のもとに裁かれるわけですから、そこでは良い行動は良い結果になり、悪い行動は悪い結果になり、イエス様もおっしゃったようにね、私が全部何も知らないと思ったらお間違いだよと、ね、あなたたちが何を考え何をしているか全部分かってるんだから、その結果をあなたはやがて刈り取らなきゃいけないよと、今は大丈夫と思ってもまたそれは大間違いだっておっしゃったんですよね。そういう意味においては、この良い結果は良い行動は良い結果になり、悪い行動は悪い結果になるんですよ。それは間違ってないということを言ってる。しかしですね、この話がね行ったり来たりするんで分かりにくいんですけどね、3月1日には破壊された秩序って話があるんですね。で、確かにこの世界は、には創造には秩序があるけれども、罪によって部分的に破壊されていて混乱していますと。それはまあさっきも言いました通りですね、神の秩序がその通り全てのことで行われているわけではない。それは罪の結果であると。しかし、ルーエンという人は、神の世界は依然として一定の信頼性を持って実行されている、まあ、神の秩序は一定の信頼性を持って実行されていると。 100% その通り全部じゃないけれども、神の秩序は一定の信頼性を持って実行されている。全てが全てその良い行動が良い結果とつながらないわけじゃない。悪いことをすればやはり悪い結果になるし、そういうことはあると、そう言ってるんですね。で、この日最初に申し上げましたけれども、しかし神の秩序については3つの考え方を聖書は持ってますよと。秩序は確かに存在していると言ってるのは箴言だし、いや秩序は実は破壊され混乱されているっていうのが言ってるのがコヘレトだし、実は秩序は隠されているって言ってるのが呼ぶ記なんですね。その話はちょっとここに出てきてくるんですけども、まあ、いずれにしてもこの箴言においては、ここにはっきり言われているように、神の秩序はこの世界に間違いなく存在して、しかしそしてそれは一定の信頼性を持って実行されていると。全てにおいて 100% その通りではないけれども、そのまあ大方のというかね、全体の流れとしてはそれは事実だということを理解しておいていただきたいと思いますね。で、最後にこの3月2日に大変興味深い話が書いてあるんですけども、この神の秩序は神様の手によって修復されようとしていますよという話ですね。まあ、当然神様はこの世界が神の秩序を離れて混乱されたままでいいとは思っておられません。その神の秩序の回復の話が実は聖書の歴史なんです。聖書に描かれている歴史です。神様はアブラハムを、そしてユダヤ人を選んで、彼らに何を与えられたでしょうか。彼らに与えたものは何でしょうか。 十戒であり律法なんですね。つまり目に見える形での神の秩序をユダヤ人たちにお渡しになって、彼らに何とおっしゃいましたか。これを守れば祝福、破れば呪いとおっしゃった。つまり本来は律法なんかいらないんです。パウロも言っているように私たちの中にそれを分かっているはずだと。でも神様はそれを文字に書き表してユダヤ人たちに渡して、これをやりなさいと、これを守れば祝福、破れば呪いだよと、これは神の秩序だからね。だから神をモーセの十戒に書いてあるように、唯一の神としなさい、偶像を作っちゃいけません、父母をやめなさい、殺してはいけない、神の手で盗んではいけないとおっしゃった。それを守りなさいと。でもユダヤ人たちはどうでしたでしょうか。それを守れなかったんですね。まさに神の秩序を守れなかった。結果として彼らは国を失い、最後は離散の民となっていくわけですね。でも神様の、この秩序を回復しようというこの努力は終わらなかった。それは神の一人子イエス・キリストを送るという形で神の国の秩序をもう一度、神の秩序を回復されようとしたわけですね。そのことがこの3月3日の話の中には命の木という、一つのモチーフのもとに描かれていくわけです。で、3章の17節と18節ですが、彼女を捕らえる人には命の木となり、保つ人は幸いを得ると書いてあるんですけれども、前から読むと、彼女の道は喜ばしく平和のうちにたどっていくことができる。彼女を捕らえる人には命の木となり、保つ人は幸いを得る。この彼女っていうのは知恵のことなんです。知恵って書いておいてください。これは知恵のことなんですね。まあ、箴言では知恵が女性に例えられるんですけれども、彼女を捕らえる人はには命の木となり、保つ人は幸いを得ると。まあ、知恵を捕らえる人、知恵を得る人にとってそれは命の木となると書いてあります。命の木っていうと皆さん、ご存知だと思いますが、最初はどこにあったんですかね。エデンの園にあったんですね。エデンの園に神様が置かれたんです。で、命の木と善悪を知る知識の木を植えられて、で、この善悪を知る知識の木から食べちゃいけませんとおっしゃった。でもそれを食べたんですね。そのことによって神の秩序は混乱していくわけです。で、彼らはエデンの園から追放されるんですよね。これはあくまで象徴的な話ですよ。で、ずっとこの命の木から離れて私たち暮らしてるわけです。皆さんの近くに生えてないですよね、命の木が。で、次に出てくるのはいつでしょうか。昨年お話した黙示録の、ね、来るべき世界に出てくるんですね。で、そこには年がら年中命の木の実を実らしてみんな食べることができると書いてある。で、命の木っていうのはまさにこの神ご自身を表している象徴みたいなものですけれども、もともとはエデンの園の中央にあったけれども、やがて来るべき世界にあると。で、ケラー先生はですね、この神の御言葉と知恵に従って歩くときに、私たちはこの命の木の予告編を体験すると書いてあるんです。予告編って訳したんですが、実はこれはもともとの意味はですね、英語の意味はね、味見って意味なんですよ、ね、前味、フォーテイストですね、味見なんです、ね、僕は味見っていうことを使いたかったんですけど、なかなか文章にはまらなかったので予告編にしたんですけどね、味見の方がやっぱり良かったかなと思いますが、修正版は直すかもしれません、皆さん味見好きですか、僕はいつも夕食を女房が作ってくれるときに、味見していつも怒られてるんですけどね、で、不思議なことにね、味見で食べた時の方が食事の途中で食べる時よりうまいんですよね。同じものなんだけど、皆さんデパートの地下行って味見しとかします？されないタイプですか、恥ずかしくてしないタイプ、僕は味見だけでお腹いっぱいになるぐらい平気でやるタイプ、そこはひどいかもしれませんが、物産展とか行くとね、 味見楽しいですよね。でも味見で食べたやつを買って帰ったらそれほど美味しくないってことないですか？そんなことない。あれやっぱり、あ、ちょこっとだけ食べるから余計に美味しいんですよね。あれ不思議ですよね。で、まあ、この日に書いてある話っていうのは、この私たちはこのもちろん永遠の御国において、命の木の実から、まあ、溢れるばかりに食べることはできるんだけれども、神の知恵に従って生きていく中で私たちはその味見はできるんだと、つまり、神の、まあ、永遠の御国において私たちが味わう本当の幸いを、まあ、一部味わうことができるって言ってるんですね。だからなかなか面白い、まあ、例えです。これ例えですけど、例えだと思いますね。比喩だと思います。でこの日の最後にジョージ・ハーバード、ハーバードなんですけど、まあ、正確にはハーバードですけど、ジョージ・ハーバードの詩が書いてあります。この詩とてもまあ、印象的な詩ですよね。まあ、皆さんお読みいただいたと思いますけれども、ジョージ・ハーバートっていうのは確か18世紀ぐらいのイギリスの詩人ですかね、まあ、キリスト教の詩をたくさん作った人なんですけれども、こういう詩ですね。イエスは、人間は果実を盗んだ、私がその木に登らねばならない、すべての人のための木、しかし私だけの木に、と言っていますと。だから詩の中身はこの、人間は果実を盗んだ、私がその木に登らねばならない、すべての人のための木、しかし私だけの木に、という詩なんです。これ、まあ、どういうことを言ってるかお分かりですよね。人間は果実を盗んだ、エデンの園で食べてはならないと言われたあの木の実をまさに盗んで、食べてしまった。その結果として神から離れ、そして、まさに呪いを引き受けてしまって、その報いを受けている。でもイエス様は、私はその木に登らなければならない。これはだからさ、善悪の知識の木っていうよりも、まあ、十字架のことですよね。あの木に登らなきゃいけない。その木は全ての人のための木だと。その木に自分が登ることによって、全ての人のその木の実を盗んだという罪が許されるわけだから、身代わりとして死ぬためにあの木、すなわち十字架に登らなきゃいけない。でも全ての人のための木だけれども、登るのは私だけだと。イエス様だけがその木に登って身代わりとなって死んでくださる、ね、なかなか印象的な詩ですよね。つまりこの命の木、エデンの園にあって、そして、やがて来たる世界の中央に植えられる命の木ですけれども、2000年前イエス様が十字架にかかったあの木こそが実は命の木なんですね。英語で言うところのトリーオブライフですね。あれこそが命の木で、あそこからこのまさに混乱した神の秩序の回復が始まったわけです。で、私たちはその誠の命の木であるイエス・キリストを通して神の秩序を知り、そして神の秩序に従っていくことの喜びを味わわせていただけてるっていうことですね。で、要するに今日の話をまとめるとこういうことですね。ちょっとあっち行ったりこっち行ったりしましたが、神の秩序はこの世界に組み込まれているということです。神の秩序はこの世界に組み込まれている。しかし罪は神の秩序を混乱させている。人間の罪によって本来あるべき神の秩序が実行されずに混乱している。でも神の祝福によってこれを部分的に回復することができる。イエス・キリストを通して私たちは神の秩序を知り、そしてその神の秩序の回復を任されているということですね。さらにこの知恵によって歩むなら、神の秩序が与える美味を味わうことができる。知恵によって歩むときに、神の秩序が本来私たちに与えようとしておられた、本来あのエデンの園の中央に植えられたいた命の木の実、そのわずかな味見をですね、神の知恵を用いて、神の知恵によって歩むときに私たちはその美味しさを味わうことができるんですよと。 だから難業企業をしてるわけじゃないんです、ね、神様のなさることっていうのは私たちを喜ばせようとしてらっしゃるわけですから。でもそれがこの神の地をまさに神の秩序を無視しているがために私たちは自ら悲しい現実を引き受けているわけですよね。混乱して傷つけ合ってそして大きな不安を受けている。でも神の知恵によって歩むときに神様が本来この世界に編み込んでおられた神の秩序に従って歩むことになり、そこにある本当に神様が与えようとしてくださっていた、喜びや満足やね、幸せを味わうことができるということを、まあ、この単元の中で皆さんにお分かりいただければと思います。で最後にまあ祈りの言葉ですけれども、これは3月1日の日の祈りの言葉なんですけれども、主よ多くの人たちのように私は人生についてうぶでした、人生についてよく知らなかった。私は快適に過ごすことと正しいことをすることのどちらかを選択しなければいけなくなるとは思っていませんでした。これどういうことかというと、神の秩序に基づいて正しいことをするとそれは私たちにとって快適じゃないかもしれない、そのことによって例えば不利益を被ったり損をしたり犠牲を払ったり自分にとって嫌なことがあるかもしれない。でも正しいことをする神の秩序を守るということによってその先にある本当の果実というかね、そういうものを私たちは見ていかなきゃいけない。で、あなたにある喜びを十分に与えてくださって楽な方ではなく常に正しいことを選べるようにしてください。楽なこと、自分の利益になることじゃなくて神が正しいと思ってらっしゃることを選ばせてください。そうすることが最終的には神の大きな祝福に預かることだと、それこそがまさにこの知恵のある生き方ということだと思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は神の秩序ということについてお話をいたしました。十分に私の説明がなされずお分かりになりにくいところもあったと思いますけれども、どうぞ神様が助けてくださってこのとても大切な真理を皆さんが受け取られますように、神様が作ってくださった知恵とまさに愛情に満ちたこの世界、私たちはこれを自分の愚かさのゆえに破壊しております。自分自身を破壊し関係を破壊しこの社会を破壊してしまっている。どうぞお許しください。もう一度あなたの秩序にかなってこの世界を作り直していく、再生していくことができるように、私たちにできることはわずかですけれども主からいただいた命をもってこれをこの働きをさせてくださるように、そしてその時にまさに命の木の実をわずかでも味見するその喜びを私たちは本当の満足をそこで味わうことができますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。